皆さんおはようございます。今日もご一緒に御言葉に耳を傾けるひとときを持っていきましょう。まず簡単に聖書の箇所をまとめてみたいと思います。この今日から入る新明記はモーセの告別説教とも言われる聖書の箇所で、モーセが亡くなる前に約束の地に面したところで、イスラエルのすべての民に語られた御言葉です。そして、この時先に、出エジプトをした民たちは皆滅びてしまって、若い新しい世代が起こっていました。ですからモーセは新しい世代のために神様の御言葉がどのようなものか、神様の命令がどのようなものかを改めてまとめて語りました。これが新明記の内容です。最初にモーセは出エジプトから40年が経った時に、改めて御言葉を語ったということが語られています。そして、神様がホレブの山で命じた命令からそのシーンを回想しています。今日の聖書箇所から神様の御心がどのようなものであるかをご一緒に見ていきたいと思います。
新明記1章1節から8節。これはモーセがヨルダンの向こうの地、パランとトフェル、ラバン、ハゼロテ、ディ・ザハブとの間のスフの前にあるアラバの荒野でイスラエルのすべての民に告げた言葉である。ヨルダンの向こうの地モアブの地でモーセはこの御教えを説明し始めていった。私たちの神主はホレブで私たちに告げて仰せられた。あなた方はこの山に長くとどまっていた。向きを変えて出発せよ。そしてエモリ人の山地に行き、その近隣のすべての地、アラバ、山地、低地、ネゲブ、海辺、カナン人の地、レバノン、さらにあの大河ユーフラテス川にまで行け。見よ、私はその地をあなた方の手に渡している。行け、その地を所有せよ。これは主があなた方の先祖アブラハム、イサク、ヤコブに誓って彼らとその後の子孫に与えると言われた地である。
まず、7節、6節から8節を見てみると、神様は私たちに対して向きを変えて出発せよと命じられるお方であることがわかります。これはイスラエルの民に向けて言われた言葉ですけれども、この時すでにこのホレブの山にイスラエルの民はエジプトから出てきて、ホレブの山について1ヶ月ほどが経っていました。そこで神様は向きを変えて出発しなさいというふうに命じられたわけです。ではどこに向けて出発するのかというと、神様が与えられた約束の地に向けて出発しなさいと言われました。これは私たちクリスチャンの歩みととてもこうよく似ていて、また私たちのクリスチャン生活を指すこともよくわかりますけれども、私たちも、この世から救い出されました。つまりエジプトから出てきて、そして、救われた後約束の地に入るものとされたわけです。神様は私たちを罪の中から、また私たちを罪の世界から救い出してくださいましたが、救い出して終わりではなかったですね。神様には目的がありました。神様の目的は私たちを、救われた人々を約束の地に招き入れることでした。そこは神様の御国、神様の統治があって、神様が治めておられ、神様が主権を持っておられる、そのような地です。そこに入ることによって私たちは安息を得、また神様の御心に沿って神様と共に歩むことができるようになります。私たちは救われた後終わりではなくて、さらに旅を続けていく必要があります。そして特に神様は 向きを変えて出発しなさいと私たちに命じておられるのです。私たちは一体今どちらの方向を向いているでしょうか。ロトはアブラハムと一緒にせっかく、約束の地に向けて出発しました。故郷をわざわざ離れてアブラハムの信仰に倣って自分も信仰を持って約束の地に出ていこうと決めたわけです。しかし、ロトはせっかく約束の地に来たにもかかわらず、わざわざソドムのそばに天幕を張ってしまいました。つまり、この世の近くに天幕を張ってしまったことによって、ロトは大変な危機にさらされて命からがら助け出される、そのような経験をすることがわかります。私たちも約束の地に向かって歩き出したならば、向きを完全に変える必要があります。私たちはどちらの方に向かって歩いているのか分からなくなることもあるかもしれませんけれども、私たちは出エジプト、エジプトから、この世から、この世のあらゆるしがらみから、罪から、また様々な葛藤から、また良くない習慣から抜け出したのであれば、そこに戻りたいとか、またそこを懐かしむ思いから完全に離れて、またそこによく誘惑されるような場所に留まるのでもなくて、先に進まなければなりません。また、荒野でさまよっているだけではなくて、完全に約束の地にたどり着かなければなりません。天路歴帝という有名な物語がありますけれども、これもせっかくクリスチャンになった人たちが、いろいろな葛藤にあってしまって、また、そもそも間違ったところから入ることによって、いろいろなこう挫折を経験していく中で、主人公が本当にこの約束の地にゴールするまでの旅が描かれていますけれども、このようにクリスチャンの人生というのは、救われた時がスタートであることがとてもよくわかります。私たちも救われた時に新しい人生が始まりました。この新しい人生が神様の目的によって、また神様の目的地に向かって導かれていること、そのことをいつも念頭に置いて、また神様の目的地にいつもこのオールを向けて、そちらに向かって方向を定めていくことが大切です。また6節にあるように、あなた方はこの山に長く留まっていたというふうに記されています。私たちは様々なこう留まりたい、このままでいたいという思いと離れなければならない、そのように神様が迫られることがあるのではないでしょうか。今の状態から一歩信仰を持って進み出すのは、踏み出すのはとても大変だから、まあ、このままでもいいんじゃないかなとか、また神様がビジョンを与えてくれたけれども、そこに向かっていくのはちょっとしんどそうだとか、いろいろなこう葛藤があって、なかなか自分の枠から、自分が慣れ親しんだところから踏み出せないことがたくさんあるかと思いますけれども、しかし長く留まっていてはいけないと神様はおっしゃいます。以前聞いたメッセージが忘れられないんですけれども、信仰生活がある方が言ってて、おっしゃっていたんですけれども、信仰生活は自転車と同じようなものだと言われました。自転車は後ろに進むことはできなくて、絶えず前にペダルをこがなければ進むことができません。ですから私たちはこういつも前に向かってペダルをこがなければなりませんし、また少しでもちょっと止まっていたいなと思ったり、またちょっとこのままじっとしていたいなと思っても、それは許されなくて、そうしていると倒れてしまいます。ですから私たちもこの自転車と同じように、絶えずペダルを漕いで、しかもまたこうゆっくり漕いだり、また留まっていたいなと思って絶えずこうフラフラしていると安定しないんですね。そうではなくって、神様に従って、神様のスピードに合わせてこう自転車のペダルを漕いでいくならば、どんどん安定してきて、また綺麗な景色も見えて、こうとても楽しいこう旅をすることができるということを言われていたのをとても覚えているんですけれども、私たちも信仰生活をするときに神様のスピードに私たちが合わせていく必要があります。 そして長く留まっているからそこから離れて一歩進みなさいと言われた時には、その招きに従って一歩進み出すことが必要なのです。今慣れ親しんだ環境から一歩踏み出すように言われていることはないでしょうか。また、いつもは引っ込み思案でこんなことはしないけれども神様がしなさいと言われるのであればしようと促されていることがあるならば、それを一歩前進して小さなことから始めていきたいと思います。自分から笑って挨拶をするとか、また自分から神様に示されたことを一歩始めてみるならば、私たちはそこから一歩踏み出すことができます。そして、何よりも神様ご自身が約束してくださっているのは、その約束の地はすでに神様によって私たちの手に渡されているということです。ですから信仰はもちろん必要なんですけれども、私たちは人間的に不安に思うことはなくて、神様のこのすでに約束されている、すでに手に渡されているという約束を信じて一歩一歩神様に従って前進していきたいと思います。今年、まだ始まったばかりですけれども、今年1年が信仰によって大きく前進して、この長く留まっているところから離れて神様の約束の地に向かって進んでいく1年になることができるようにお祈りいたします。
希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみ
男を知っていますか。小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選落選落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。